君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生のイメージは賢くて実験好きで勉強好き、それ以外はなしって思ったら大間違い。音楽に打ち込んでいる義歌大生もたくさんいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今月14日に行われます義歌大吹奏楽団定期演奏会のお知らせ、メンバー4人の義歌大生に聞きます。
さあ、ということで今日はですね、研究室ではなくて、義歌大の吹奏楽団のクラブハウスにお邪魔しております。今度定期演奏会があるというところで、吹奏楽団の広報担当上田さん紹介いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
結構広い部屋ですね。
そうですね、まあ、団員数も多いので、この広い部屋を学校から借りて使わさせていただいてます。
まあ、でもですね、あの立吹の余地なく楽器がいっぱい並んでました。
そうなんですよね。まあ、楽器も打楽器中心にたくさんありますし、はい、まあ、先ほど申し上げた通り人数が多い、50名ほどいますので、うん、その全員が合奏の体系に入ると、もうクラブハウスは身動きが取れないような状態になってしまいます。
そうですよね。言ってもでもクラブハウスですから、はい、あの教室に比べると随分小さいと思うんですけれども、はい、ここに50人入るんですか？
そうですね、もうギチギチです。
で、あの吹奏楽の曲練習するんですか？
はい、本当はもっと広い場所があれば嬉しいんですけども、まあ、贅沢も言ってられないんで。
じゃあぜひ卒業してから稼いで後輩たちに
そうですね、仲間とともに少しでも協力できたらいいですかね。
はい、52人メンバーいるという大所帯の吹奏楽団なんですけれども、はい、今度定期演奏会がある。
はい、今月の14日日曜日ですけども、はい、ライフポート豊橋という会場、コンサートホールにて行います。
1000人お客さん入る大きいホールです、ね、
そうですね、そのホールを今満杯にすべく広報の一員として取り組んでおります。
10月14日日曜日のお昼、
はい、会場の時間が13時半、はい、で演奏会が始まる開演の時間が14時になっております。
あ、じゃあそれまでには入っていただいた。
はい、そうですね。
ワクワクして待っててくれればいいわけですね。はい、どんな感じの演奏会になりそうですか？
はい、これに関しては実行委員長という肩書きありますけども、はい、第28回定期演奏会の実行委員長である岡澤の方から説明をさせてください。
はい、岡澤さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、岡澤さん意味なくバッグ持ってますけれども、はい、下ろしていただいてもいいんですよ。
では下ろしますね
はい、
すいません、緊張してるもので。
いえいえいえ、
はい、定期演奏会ですが、構成としては一部がシンフォニックステージということで、吹奏楽のオリジナル曲をメインに紹介するステージとなっております。
これぞ吹奏楽っていう感じの曲から始まるわけですね。はい、そうですね。はい、
で2部ステージが、毎年恒例となってますが、企画ステージで、音楽劇の方をさせていただきます。
劇？
はい、
それはあの吹奏楽団として演奏もしながら劇も上演するということですか？
そうですね、音楽はそうです、背景 BGM だったりとか、あとダンスに合わせて音楽を奏でるということをしたりしますね。
はいはい、役者はどうするんですか？
役者は全部団員の手で行います。
あ、団員がその時には役者になって、
はいは
い、半々ぐらいに分かれる感じですか？
今年はダンスや劇の方が多いですかね。
あ、そうですか。
はい、
ちなみに岡澤さんは
副方です。
あ、副方で、はいはい、ちなみに楽器は何をされるんですか？
トランペットを担当してます。
かっこいい、花形ですね。
そうですね、花形ゆえに目立つので、うん、失敗するとミスも目立つという、
あ、そういうリスクもね、はい、はあるかもしれませんけれども、企画ステージ、
はい、
どんな劇なんですか？
今年は、文化祭を間近に控えた高校のちょっと一悶着みたいなドタバタのコメディです。
あ、じゃあみんな大学生なのに高校生役なんですね。
はい、ただ高専生が多いのでこの大学は、高校生活を
知らない
知らないので、ああそこら辺がどうなるかっていうところは本番当日楽しみというかにしていただければなと。
高専卒業生でちょっと今思ったんですけれども、はい、今日実は他にもあのお二人お迎えしていて合わせて4人ここにいるんですけれども、はい、全員男子なんですよね。
はい、
で高校の文化祭っていうと女子が頑張るみたいなイメージが勝手にあるんですけど、
はい、
もしかして技科大吹奏楽団って女子はいない？
結構割合が男子の方が多いですが、うん、女性もいます。
あ、やっぱ割合としては男子が多い。
はい、
52人中女子は何人ぐらい？
6人ですね。
6人、はい、大切にしてあげてくださいね。
はい、
ということで高校の文化祭がテーマなんですね。
はい、
音楽劇になってる。
はい、
3部は？
3部は、ポップステージということで、まあ、身近、結構聞き覚えのある曲も多いと思うんですが、そういった吹奏楽ではない、本来吹奏楽の曲ではない曲の編曲ものをお送りします。
まあ、皆さんおなじみの曲が吹奏楽になって、
吹奏楽になって、はい、
このポップスステージが3部で1部2部3部の構成という、はい、重厚な構成になっておりますね。上田さん、
はい、
3部やるとすると結構時間かかりそうですね。
確かに
2時に始まって
5時ぐらいですかね、終わるのが。まあ、休憩とありますんで、うん、まあ、その間は、しっかりとご来場された皆さんは、まあ、休憩を取りつつ、またたくさん、催し物出し物がありますので、そちらは楽しんでいただけたらなと思います。
はい、たっぷり楽しんでいただいて、なんとこれ入場無料なんですね。
はい、ぜひ皆さんご来場ください。ただで演奏を聴けます。
たっぷりとお楽しみいただけます。
はい、
ちょっとあの技科大吹奏楽団の、ね、プロフィールも紹介していただきたいんですけれども、それやっぱりあの団長の佐藤さんに伺いますかね。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。技科大生っていう、こう理系の人たちとこう音楽っていうのがちょっと僕らミスマッチで非常に興味深いんですけれども、
はいはい、
やっぱりこう文化系の大学とは違う吹奏楽団ですかね、ここは。
そうですね、理系。
ちなみにあの佐藤団長はお勉強の方はどういったことを専攻してるんですか？
お勉強の方は建設の方を専攻しています。
あ、なるほど、はい、じゃあ、 あの吹奏楽の方も非常にこう建築的な演奏。
そうですね、もう精密なリズムを刻んで、うん、建築物のように、うん、もう寸分の狂いもないショーをお見せしたいと思います。
言いますね、はい、ちなみに担当楽器は？
打楽器です。
打楽器、
はい、
あ、これも目立ちますね。
これも目立ちます、間違いないです。はい、
打楽器は具体的にはあのどんな楽器を叩くんですか？
もう鍵盤から太鼓からもういろんな楽器を叩きますね。
鍵盤も打楽器に入るん
ですか？あ、そうです、はい、うん、スティックを、まあ、マレットっていう棒を持って鍵盤を叩くんで、うん、打楽器に入ります。
マリンバ？
マリンバやグロッケンやシロフォン、
うん、いろいろあるんですね。
いろいろあります。
変わったものを叩いたりもするんですか？
そうですね、3部とかだと、まあ、タイヤのホイールの素材を使ったブレーキドラムとか。分かりにくいですかね。
なんかとても技科大っぽい世界になってきましたけれども、タイヤのホイール、はい、よくあの車のタイヤアルミの向こうに見えてますよね。
そう、その黒いやつを叩くっていう。
楽器にしちゃった感じ？
楽器にしちゃいました。
どんな音がするんですか？
ちょっとやってみましょうか。
あ、いいですね、ちょっと鳴らしてみてください。
これちょっと重いんで今床に置いてますけども、うん、本番はちゃんと台の上に乗せて叩く。
そうじゃないとね、あの片膝立てて叩くことになりますもんね。あのブレーキのドラムブレーキの真ん中の部分ですね、
はい、
これがね、あの大きさいろいろあるんですね、
はい、音高さが
かっこいいじゃないですか。
かっこいいんです。これが一部の With Heart and Voice っていう曲に使われていて、
うん、
中間部あたりにもう打楽器のみんなでもういろんな楽器を使ってもうほぼ打楽器ばっかりみたいな部分があって、そこがすごいかっこいいんで聞きどころです。
聞きどころですね。じゃあもう一部から見ないとダメですね。
もうダメです、
はい、こういう技科大っぽいものも叩きますんで、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。はい、団長は打楽器担当なんだそうですけれども、どうなんでしょう、あの52人団員がいるっていうお話ですけれども、はい、皆さんあのちっちゃい頃からやっぱり楽器 を触っている人たちなんですか？
実はそうでもないんですよね。この技科大の吹奏楽団は、うん、初心者が結構半分ぐらい、大学3年生から、まあ、高専を卒業して編入してくるわけですけども、はい、そこから始める方がかなり多いんです。
大学の吹奏楽団、大学3年生で初めて楽器触った人が舞台に立てるんです、
はいはい、いや僕もですけど。
あ、団長も？
あ、そうなんです。
僕も 今何年生？
今4年生で打楽器2年目になります、
はい、でもうあのブレーキ叩いちゃう。
もうブレーキ僕は叩かないですけど、まあ、叩けるぐらいまでは。
あ、団長が叩くんじゃないんですか？
あ、そうですよ。
あ、そうなんですか？笑ってますけれども、いやでもかっこよかったですよ。
ありがとうございます。
はい、ということで、大学入ってから始めた人も結構いる。
かなりいますね、はい、
やっぱり指導者がいて。
それが指導者がいないっていうのがすごく特徴で、うん、先輩から教えてもらってるっていう。
先輩っていうのは OB？
はい、OB じゃないんです。この財団現役している先輩が、まあ、入ってきた人に丁寧に教えてくれて、うん、みんなで演奏会を作っていくっていう、まあ、他の団にはなかなかないと思いますね。
めちゃめちゃ仲いいんですね。
そうですね、仲いいです。
へ、じゃあ団長も後輩に教えたりとか。
そうですね、
2年目でしちゃうわけですね。
そうです。もう初心者が入ってきてもう大歓迎ですので、うちの団は初心者。
もともと音楽は団長やってたんですか？
まあ、全然やってないです。無縁の生活でした。
なぜそれが吹奏楽団に入ってそして団長になるんですか？はい、
そこを聞きますか。大学に入っても何か始めたいと思いまして、うん、で吹奏楽団の演奏を聞いて、ああすごいいい雰囲気だなと思って、で団に入って、おこれはなかなかいい団じゃないかみたいな思って。
上から目線ですね。
ちょっとここカットのね。
はい、はい、あ、雰囲気はなんかすごく楽しそうですもんね、は
い、楽しいです、
うん、でも自分楽器できないけど大丈夫かなとかいう不安なかったですか？
そこはもう歓迎会の時に、もうみんな初心者から始めたから大丈夫だよと先輩が言ってくださったんで、安心して入部することができました。
大丈夫でしたんで。
大丈夫です。もう演奏会やれるまでには至りますので。
ちなみにあの今度の定期演奏会の実行委員長、トランペット吹きの岡澤さんはもともとトランペットを吹いてた。
はい、中学校の頃から、10年目ですね今年で。
もうじゃあベテランですね。
まあ年数だけかもわかんないですけど、まあ、
はい、じゃ あの指導してくれる先輩っていうのはトランペットに関しては岡澤さんが。
あ、自分からですね、
うん、はい、やって後輩育ててる感じなんですね。
そうですね、う
ん、トランペットを吹く団員は今何人ぐらいいるんですか？
自分を含めて今7人います。
あ、面倒見てるわけですね、はい、ちなみに広報担当の上田さんは楽器は何をやってるん
ですか？はい、フルートっていうやつ、横笛ですね、やってます。
フルートってやつはよくみんな知ってると思います。
ありがとうございます。あの可愛いやつです。
可愛いやつですね、はいはい、今度の定期演奏会でもフルート。
はい、また僕ピッコロっていうフルートよりもっとちっちゃい、うん、これまたもっと可愛い楽器があるんですけど、そちらの方もやりますんで、うん、まあ高音で一番目立つ楽器ですので、まあ、それもぜひ楽しみに聴きに来ていただけたらなと思います。
ソロみたいな部分もあるんですか？
はい、あるんで、うん、とても緊張しますね、まあ、ただそれも含めたその緊張もあっての演奏会だと、うん、今は僕に自分自身に言い聞かせたいなと思います。
はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
そしてさっきから皆さんのコメントにですね、腹を抱えてクスクスクスクス笑ってるメンバーがいるんですけれども、こんにちは。
あ、こんにちは。
どういう担当ですか？
あ、僕は、副指揮者という立場で、うん、今年からこの団に入りました稲葉と言います。
あ、新人。
新人ですね。
でも副指揮者なんですね。
もう指揮者になりました、はい、
あ、指揮者。
もうこの天気演奏会終わると次僕正式になるんですけども、うん、今副指揮者です。はい、
指揮者やる人っていうのはいろんな楽器してないといけないって聞きますけれども、もう音楽歴は長いんですか？
そうですね、コントラバスをやってるんですけども、その楽器は高専の入学した時からなんで今年6年目になります。
コントラバスって吹奏楽団のパートにあるんですね。
あるんですね。
弦楽器ですよね。
弦楽器です。はい、
あの超巨大なバイオリンみたいな。
そうですね。
どこの吹奏楽団にもコントラバスってあるんですか？
意外とあるんですよね。
意外とある、
はい、あのちょっと小規模なバンドだとないところもあるんですけど、まあ、50人とかの規模になってくると、うん、まあ、1本や2本はあるんですね。
あるとないとではやっぱり音作りに全然
違いますね。
違いがある。
違います。練習場とかだとわからないんですけど、ホールへ行くと、うん、床がすごい振動して響きがすごい伝わるんですよ。
気持ちよさそうですね。
気持ちいいです、
技科大吹奏楽団の演奏、まだまだ皆さん、聞いたことあるよという方少ないかと思うんですけれども、魅力としてはどういうところですかね。
そうですね、結構初心者から、楽器を始めて、で高専3年生から入った人は、うん、まあ、4年間、まあ、そういう人が多いんですが、はい、その間にすごく成長するんですね。楽器を始めて、うん、最終学年の、修士の2年ですね、はい、まですごい成長するので、その成長できる場っていう意味での、魅力というのと、あとは、この団、まあ、50名ほどいますが、はい、東三河で最大の吹奏楽団なので、その迫力のサウンドといいますか、うん、そういうのを体験奏会で楽しんでいただけたらと思います。
一度にこう演奏する人数っていうのは今回マックス何人ぐらいで音を出すんですか。
もうマックス、そうですね、全員団員の50名、約50名ですね。
50人分の音がドーンと出るっていうのは、はい、ちょっと他の吹奏楽団ではなかなか聞けないよと。
そうですね、ここら辺界隈の吹奏楽団では聞けないと思います。
わかりました。ぜひその音を全身で生で浴びていただきたいですね、
はい、
しかも無料ですしね。
無料で、はい、
はい、大きい駐車場ライフポート豊橋もありますので、ぜひ皆さんもお出かけいただきたいと思います。それまではじゃあ練習大変ですね。
はい、最後の追い込みの時期なので、うん、もう最高の演奏ができるように、うん、今頑張ってる最中ですね。
もう毎日、
はい、ほぼ毎日です、う
ん、でも皆さん授業もあってね、大変だと思いますけれども。
そうですね、はい、
アルバイトもあるでしょうし
ね。アルバイトもありますし、はいはい、
52人揃いますかこのクラブハウスに。
そうですね、いつも揃ってます。
あ、揃ってるそうです。期待したいと思います。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城
ということで、毎年大好評の技科大吹奏楽団、略して技科吹の定期演奏会ですが、今年は14日日曜日のお昼2時からライフポート豊橋のコンサートホールで行われます。全体を3部構成にしてありまして、一部はこれぞ吹奏楽というシンフォニックステージ、ただブレーキドラムとか変わったものも叩くそうですね。2部は高専 OB ばかりの技科大生憧れの高校文化祭をテーマにした企画ステージ、そして3部はおなじみの曲をブラスアレンジしたポップスステージ。各パートのソロ演奏もあるそうで聞きどころです。これだけのボリュームで入場料は無料。14日明日の次の日曜日のお昼2時、ぜひライフポート豊橋にお出かけくださいね。さて豊橋ではこの週末、豊橋三大祭りの一つ秦祭りが行われていますけれども、豊橋三大大学祭の一つ技科大祭もこの週末開催されています。今日と明日土日、天白のキャンパスを会場にいつも真面目な技科大生が大盛り上がりです。今日はもうこれでおしまいですけれども、明日日曜日も朝10時から夕方5時半まで盛り上がります。大学祭定番の模擬展、ステージイベント、大ビンゴ大会はもちろん、技科大らしく研究室大公開っていうのもあります。簡単な実験などが楽しめます。一方ステージイベントの明日の目玉といえば、なんといっても恒例おかたんダンス。おかたん、岡崎女子短期大学のダンス部の皆さん、可愛い衣装で踊ってくれます。おかたんダンスは明日の午前11時から、どなたも無料でご覧いただけます。第35回技科大祭、いよいよ明日最終日です。お車での来場も OK です。お気軽に技科大までお出かけください。天白の城技科大。地球の未来を救うため、世界中の科学者が今エコロジーの研究を進めていますが、状況は一向に良くならない。なぜか理由は明白、多くの人たちは当たり前に別に行動しないからです。次週10月13日の天白の城は 今やエコロジーの研究はその方法もさることながら、いかにすれば全人類が協力してくれるか、人々の心の分析に移っているというお話。理科大環境生命工学系後藤直弘先生に環境心理学について聞きますを楽しみに。